マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
一週間前にね、組閣が行われたじゃないですか。はいはい、うん、で、まあ、やはり、国策投資家としては、組閣の後の株価、日本株の動きというのを注目して見てきてるかと思うんですけれども、もちろん、ちょうど一週間前が一番株価高いところになってるんですよね。その後なんか下がってるんですよ。いろいろ太蔵さんにそのあたりご解説の方をお願いしたいなと思ってね、楽しみにしてたんですけどね、
これ。直近の動きで、ちょっと国策投資家としてその内閣改造の前にちょっとこれはまあこの先結構占う意味で大事な結果になったなと思うのは、やっぱ沖縄県知事選挙なんですよ。
はいはい、
確かに基地問題という特殊な要因があるんですけども、あれだけの差がついた、やっぱり与党としては、特に自民党としては、あ、野党が一本化すると強いんだなと。それからまあ選挙、地元の話に行くと、やっぱ連立を組む公明党さんがなかなかちょっとうまく選挙協力できなかったと。公明党さんってやっぱりすごい力なんだなと。まあ加えて官房長官と、それから小泉進次郎衆議院議員がですね、非常に人気のある弁士がずっと張り付いて演説していたにもかかわらず、票がなかなか伸びなかったと。この3点はですね、相当その来年夏の参議院選挙に向けて、またちょい手前の春の統一地方選挙に向けて、強烈な不安材料になってるなと。
9月30日の沖縄の、知事選がございましたよね。はいはい、日本中がこの台風に備えている時の選挙結果、これがやはり、注目される要因という
か、やっぱりいろいろ分析してくると、結構来年の夏の参議院選挙どうかなと。それでまあ期待を込めて内閣改造、これ私も本当に注目しましたしね。で、小泉内閣の場合は結構サプライズ人事で、本当にもう呼び込みがあるまで、官邸に呼び込みがあるまで誰が閣僚になるのか本当一本釣りでですね、最後までそれを通したと。派閥の言うことは一切聞かなかったと。だからもうベテラン記者でもわからないと。中にはあれだって言うんですよね、鎌田君と今度入閣してくれと、
はいはい、
やります、これがもし漏れたらこの話は潰すぞと。
観光令が敷かれてるわけ
ですよ、絶対言うなよと。しかもでも、で、そしたら分かりましたって、はい、ところで総理と何のポストでしょうかと思うじゃないですか、
はい、
来てから発表すると。どこのポストかは官邸に来てから言うからと。それでもいいかと、小泉内閣に入るかというぐらい、とにかく徹底的に秘密にして。
今回の第4次安倍内閣、ある意味サプライズですね。初入閣者12名もいらっしゃるということで、
個人的な話で恐縮なんですけどね、在職中に大変お世話になってね、よくいろいろご指導いただいた、先輩議員が初入閣されてるのを見て嬉しいですけどね、
はい、
うん、まあ非常に評論しづらいっていうか、なんて言ったらいいんでしょうね、
ちょっとコメントしづらそうですね。太蔵さん、どういうふうに評価されてますか？
そうですね、私のまあポッと印象申し上げますとね、はい、これまで安倍総理は第一次安倍政権から比べ、2006年の第一次安倍政権からすると10回内閣改造してるんですよ、
はい、
まあ、10回内閣改造した中では最も低い期待値ですね。この控えめに言うと、
それは何、初入閣が多いということが、いわゆるこの仕事し内閣とかそういうことよりも、むしろね、当選回数が多くてまだ大臣やってなかった人にやらせてやろうというような、そういう決め方があったんじゃないかというような、それがあんまり期待値が高くないことにつながってるってことですか、これ、
うん、誰がというわけではないんですけども、非常に国会答弁がね、
はい、
大丈夫かなっていうちょっと不安になる だからやってみないとわからない。
あ、太蔵さんはでも知ってる人なんですね、これ。
全員もちろん全員よく知ってます。
あ、お話をしてるこういうことなんかもよくあるわけですね。
よくあります。
太蔵さんは10年ぐらい前まで国会議員だったわけですよね。
そうそうそうそう、
その時に国会議員やってた方がほとんどなんですね。
そうそうそう、もう全員そうです、そうです。だから非常に12名の新閣僚ですから、
はい、
当然慣れてない部分もありますよね。で、未知数なんです、正直言って。初入閣ですから、だからちょっと未知数の部分があるので、国策投資家としてはですよ、この国会で野党で質疑質問でやられた時にきちっとこう的確に答弁できるか、それから国民に対して分かりやすく説明できるかどうか、すごくね、いぶし銀のね本当にもうね、一緒にいるとね、まあね、いい方々ばかり。それとですよ、その国会できちっと答弁し、国民に政策を説明し、省庁をまとめて政策を推進するとまたちょっと違いますね。だからちょっとそのあたりはやや不安もあるなっていうところなんですけど、
実際にリーダーとしてこの人が良い政策を担ってくれるだろうというような、そういうイメージが湧いてこないわけでしょうかね、これ。
いや、中にはね、例えばね、法務大臣山下貴志さんという方が法務大臣になったんです
けど、ね、はい、石破派から選ばれたっていう、
そう、石破派からね、初入閣で当選3回で法務大臣っていうのは、まあもう超超異例の、大抜擢で、この山下さんっていうのはもう本当に優秀な方でしてね、まあとりあえず軽く東大は出ましたと。で、在学中に司法試験もさらっと合格して、で卒業後は検察官になって、その後外交官に転身して、でワシントン総領事にお勤めになって、そこの日本 の, 法律顧問になられたんですね。で、この時に視聴者の方ちょっと覚えてらっしゃるかどうかかもしれません。アメリカ国内でその日本政府や日本企業に対して、その例えば従軍慰安婦の訴訟だとか、捕虜の訴訟だとか、結構理不尽な訴訟が
ね
続いた時期があるんですよ。その時の日本政府側 の, 弁護団の一員です。で、これをアメリカの司法省に通って、もう現地で複雑な訴訟をほどいてほどいてほどいて、全て勝訴勝ち取った弁護士ですよ。もう超エリート、総理総裁候補間違いなしです。で、文部科学大臣に就任された柴山大臣もですね、はい、もう52歳で、はい、この方も安倍さんが幹事長の時に一本釣りで公募でやって、でも安倍総理の秘蔵っ子、もう大変、この方も弁護士さんでね、
細田春、
非常に将来総理総裁候補だなと。だからそういう期待できる楽しみだなという方もいらっしゃる
んですけど、法務大臣っていうとね、昔の太蔵さんのやられた時の法務大臣の方で、まあ誰とは申し上げませんけど、結構年配の女性の方で、なんか言ってることがよく分かんない人がいて、もう年取ってあまり仕事がなくなったような人が法務大臣の最後の大臣のポストに就くというようなイメージが、太蔵さんの時のね、イメージとして僕はあるんですけれども、今は違ってきてるわけですかね、これ。
いや、山下大臣は今当選3回です。当選2回の時にすでに8本議員立法を成立させてますからね。その中で、まあ、結構話題になったストーカー規制法、あれなんかを成立させたのはこの山下さんですね。
褒めるのはこれいいんですけど、今だからいいね、この人は期待できるよっていう話はしにくいんですけど、ね、まだ何もやってないうちから、この人は心配だなっていうのはあんまり名前出して言いにくいところですか、これ。
心配だなというか、大変だなと思うのは、厚生労働大臣根本さん、
はい、
これはもう総理も社会保障制度を大きく変えなきゃいけないと、で非常に負担の大きい、ポジションですと。で、根本大臣よく存じ上げてるんですけどね、
はい、
本当にこう福島ご出身で、素朴な朴突とした方なんです、はい、よく言えば。でも一方でね、マスコミや野党にするとちょっとこう説明するのがね、そんなにめちゃくちゃうまいかって言ったら、世耕経済産業大臣って上手じゃないですか、はい、やっぱ広報担当しただけあって、非常にこう分かりやすく説明、そういう説明するのが上手かって言われると、なかなか、だからここがね、結構ね、例えば野党では長妻昭議員なんかにガンガンガンガンやられた時に、 大丈夫かなっていう
答弁の機会もね多そうですからね、う
ん、前の復興担当大臣がね、途中でお辞めになられた時にこの方なられたわけですね。それでしっかり仕事をやったっていうことで今度は非常にこの重要なポストに再入閣するというような形になったかと思うんですけれども、やっぱりこの仕事の幅が広いと、ちょっと心配な部分なんかも出てくるわけですかね。
あとそうですね、まあ、だから私はこれ金足農業高校内閣と、はい、出だし誰もねあそこが決勝まで行くと思ってないと、ね、そんなにこうみんなが期待したとは限らないと、はい、ところが試合をするにつれて強くなっていったと、で決勝まで行ったと、ああいう形になると理想、または静かに1回戦で敗北する可能性もあるこれね正直言って誰とは言いませんけど結構国会答弁が不安な閣僚がいるんですよ、で安倍総理は今回の総裁選、もう派閥に助けてもらったと、もう派閥の支援がなかったらなかなか3選目は難しいと、そもそも総裁規定を2期から3期にする、これを実現したのは二階派ですね。で参戦を強力に後押したのは麻生派と二階派と、このね派閥のね言うこと聞かないってわけにいかないと、だからやっぱり派閥のそのあれをね移行非常に多分に過去10回の内閣の中で改造の中で一番派閥を意識した改造だなと。
ということは私たち国民に向けてというよりも党の中に安倍首相が向いているというような感じですか。いや
まさにそうなんですよ、なんかこうそう党内とかね、国内党内、永田町のうちの中でね視点が見て、なんとなく安倍さん国民の方向いてない感じしません、だからそこがねちょっとこう不安なところでもあるなという気がしますけどね、
いや株価が
なんか別に何も奥歯に挟まってるわけじゃないですけど、詰まってないんですけどね、
まだ何もやってないからうちからね、これはダメだダメだなんてことはまだ言えないでしょうからね。でこれ株価が普通か1週間前の火曜日に組閣やったじゃないですか、で水曜日からなんかずっと日経平均下げてるんですけど関連性はこれありますかね。これ
いやだからこれもしですよ、多くの投資家がこの私の国策投資家としての話をこれまで参考にしてるんだったら、この1年間っていうのはどんなに株価下げても私はストロングバイを継続して、で24,400何十円、まあ25,000円から3万円っていうねステージに行くと予測してるんだけど、なかなかそこはタッチできなかったですけどね。まあどんなに下げてもこれはマーケットが間違ってるという言い方をしてましたけども、今週の下げ方に関して言えばやっぱマーケットセンスがあるなと。
組閣の時に 24,448円、飛び7銭ザラバで高値つけてて、25,000円の手前まで
手前まで来たんですよ、だからこれちょっと国策投資家として一歩踏み込ませてもらいますけどね、多分安倍総理は誰かやっぱりねちょっと途中でね辞職に追い込まれちゃうんじゃないかと、ないようにはするけども、ある程度そこはねもう計算してるんじゃないかと。で
そのあるところまで計算してるんですか。
いやいや、なんとなくだって過去の改造では必ず誰か途中で辞めてますから。
わかりました、いやすごい。
そうすると、そこでずるずるずるずるいかないために、誰かが多分その落ちると。
もしそうなったらどうするんでしょう。
そうなった時にやっぱカードを残しとかなきゃいけないと。そのカードがね僕進次郎さんだと思うわけよ。
小泉進次郎、
ここで誰か大臣がこけた時にそこに後任として進次郎さんを電撃で入閣させると。
そこまで考えるもんなんですか。
この人思わずそこまで考えてるんじゃないかっていうぐらい内閣なんですよ。
なんか問題が出てきて変わるだろうから、その時に小泉進次郎を投入しようとして組閣ってするんですか。難しいんですね。
いやいやでもそれで、ね、もしね、もしこれ7月の参議院選挙まで誰も落第なく落ちこぼれなく完走したとするじゃないですか。そしたらもう内閣は強いですよ。非常にいい。でだからね、この1ヶ月間はちょっと申し訳ないんですけども、昨年解散の時にストロングバイのレーティング変更したと。
どうしまし
ょう。ちょっと今はねレーティングのね見直し期間中なんです。
ストロングバイ見直し期間中、
ストロングバイちょっと見直し期間中でもうちょっと様子を見させてくださいと。
いや慎重ですね太蔵さん今回の。
いやこれはね、この内閣改造はね、投資家としてはよ、 投資家杉村太蔵としてはちょっとひっくり返ったね、なあ、っていう。
じゃあストロングファイブもしかしたらちょっと消えてしまうかもしれませんか。まあ、
当面今週いっぱい、今週いっぱい、要はもうはっきり言います、もう文春の新潮がですね、木曜日に発売されますけども、早刷りっていうのが永田町にありましてね、はい、原稿ゲラ版みたいなものがだいたい水曜日、まあ、火曜の夜から水曜日ぐらいで回るんですけどね、
今夜から明日
ちょうど、それでね、なんかもしなかったらこれは身体検査完璧、で国会が始まる前いろんなこう外遊行ったり、この時にね祝勝会が多いわけ、
はい、
大臣就任祝い、この大臣就任祝いでついつい嬉しくなくてポロッとね、謙虚な意味を込めてこれから勉強しますとか、なっちゃうわけ。
あ、そこが
ポイントですね。初めて SP がつくわけですよ、苦節25年、これは興奮しますから。
でお酒も少しいただいたりして、ポロッと言わなくてもいいことを言っちゃったりして、それが問題になったりすることもあり得るという。
だってね、鎌田さんね、25年間喋ってたギャグが完全スルーされたのが、大臣になった途端に急にみんな活字になったら、これきついんですやっぱり、だからね、結構またね、飲むと楽しい人たちなんですよ、まあ、でちょっとね、投資家視点で申し上げます、
はい、
麻生太郎さんが財務金融担当大臣ですけど、ここね一つ注目だったのが、デフレ脱却担当大臣もずっと兼ねてるんですけど、今回取れるかなと、これが取れたらこの時点でデフレ脱却宣言、でもまだついてるっていうことは、政策、大きな政策の方向性としては変わらないっていうのをね、すごく感じましたね。だからデフレ脱却今回取らなかったんだっていうのがちょっと印象としては残ってますね。
経済政策も気になりますし、あと外交に関しても気になりますけれども、今後
いや、これ本当に正直言って、
はい、
過去10回の安倍政権の内閣改造、第1次安倍政権も含めて投資家としては最も期待値の低い内閣です。これ本当にすいません、投資家してんのよ。でこれをねどう国民に分かりやすく結果として出すには、やっぱりそろそろ安倍政権はね、拉致問題とそれから北方領土問題、これ年内にね何か形を出したいとこですよ。で特に今回拉致問題は菅官房長官、
はい、
この官房長官がね兼任することになりましたと、やっぱり何かこう進展をね、結果をそろそろ出さないと、まあ、相手のいることなのであれですけどもね、ここが出せるかどうかっていうのもね、この今回の内閣改造の面を握ってるかなっていう気がしますね。
私たちの見極めのポイントとしてはそのあたりですかね、外交政策に関しては。
で太蔵さん、最後にその、まあ、今週来週の週刊誌で、スキャンダルが出るか出ないか、まず第一関門ということですが、ああいうスキャンダルっていうのは大体同じ党から出るもんなんですか。話を持ってくるっていう、だほら情報を持ってくるっていう人がいるわけじゃないですか。その人の近いところから出てくるもんなんですか、
ね、あ、そういう時もありますよ、やっぱり悔しいというので出る可能性もあるかもしれませんけど、ただ今回徹底的に身体検査したはずなんですよ。でもう場合によってはある程度事前に鎌田君と、今度内閣改造あるからねと、入閣とは言わないけど、ちょっとこの政治資金収支報告書どうなのと、ここをこんなとこからもらっちゃいけないんじゃないのと、早めに返して訂正しといた方がいいんじゃないのと、そういうのはもう徹底的にあるわけですよ、今まで大臣になる予定じゃなかった人はもらっちゃうけど、やばい大臣になるかもしれないと、そしたらもうすぐ返して返せと、で結構ねそういう動きがと入閣前にはねあることなんでね、だから期待したいですけどね、その身体検査が機能したっていうことをね、
さて日経平均株価今300円を超える下げとなっておりますけれども今見極め中の太蔵さん、年内2万5000円の乗せとなるかどうかというところはちょっとまだ検討したいなと。
あ、いやいや、レーティング見直し期間中ですけども、
はい、
にしてもやっぱり2万5000円から3万円のステージは、
はい、
大きな方向性としては変わってないですけどね。ただちょっと国策投資家としてはひっくり返るほどの内閣改造だったなっていうだけで、 これも本当ね、来月再来月ぐらいでね、大きく結果が出ると思いますよこれ、
はい。次回太蔵さんご出演が10月23日ですのでね、ちょっとそのあたり、まあね、見極め中
まずは1回戦突破してもらいたい、今週突破してもらいたいですね、
そうですね、ちょっと今日はストロングバイ小さめのお声でいただきました。
かなり消えかかってる見直し期間中に入ります、
次回楽しみにしております。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんでした。太蔵さんどうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。